Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第265回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平友香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は痛い気な少年の成長を描く感動的なお話をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けします。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
今日私が読ませていただくのは三浦哲夫さんという作家さんの作品ですね。でこの作家さんの作品は初めて読ませていただきますので、まあ、朗読作品としてはとても人気の作家さんでいらっしゃるそうなんですが、この三浦哲夫さんについて少しねご紹介させていただきたいと思います。で三浦哲夫さんは1931年のお生まれ、昭和6年のお生まれ、なんとねうちの父親と同じ年です、はい、誕生日はちょっと近い感じですね、はい、で2010年に79歳で亡くなっていらっしゃいます。で青森県の八戸市出身でいらっしゃいまして、早稲田大学にお入りになった、あと文学を志されたということですね。で井伏鱒二さんに師事しということでございますので、私が大好きな太宰治さんも青森県の出身ですし、井伏鱒二さんと交友があったということなので、近い存在かなと思います。で芥川賞受賞とかね、おさらぎ二郎賞、たくさんの賞を 受けてらっしゃいまして、で多分ね皆さんにお分かりいただきやすいのは、あの今で言うと朝ドラっていう NHK の連続テレビ小説の真由子一人っていう作品の原作者でもいらっしゃいます。私は知ってるんですけど、お二人はご存知ないですね真由子一人っていうねタイトルよく知ってるんですけど、で、劇団四季によるミュージカルのユタと不思議な仲間たちもこの方の原作です。でこれはすごく私も見に行ってましたので、あのよく知ってます、はい、でこの作者さんが三浦哲夫さんというのは知らなかったんですけどね。で今日私が読ませていただくのはすごい短いお話ですけども、短編集、いろんな作品があの入っている短編集の中から読ませていただきます。でこの三浦哲夫さんの作品といえば、まあ、故郷青森の風土を背景とした貧しい人々を描いている、まあ、特に、ね、不幸な女性とかを描いてらっしゃる作品が多いので、まあ、どちらかというとちょっとこう重い作品が多いのかなっていう形ですね。で今日私が読ませていただくのも、まあ、どちらかというとすごく楽しい作品ではない形なんですけども、あの冒頭に言いましたように少年の成長ということでございますので、あのもちろん展望もあり、あの希望もあのある作品でございます。なので、ね、内容の方はちょっとそんなにたくさん言わないでまずは聞いていただこうかなと思います。それでは三浦哲夫作とんかつをお聞きください。お願いします。三浦哲夫作とんかつ。菅井春代38歳主婦、堂直太郎15歳、この春中学卒業。宿泊カードには痩せた女文字でそう書いてあった。住所は青森県三戸郡下野村、番地の下に高林寺内とある。近くに景勝地を控えた北陸の城下町でも裏通りにある目立たない和風の宿だから、こういう遠来の客は珍しい。日が暮れて間もなく女中が二人連れの客だというので、どうせ素泊まりの若い男女だろうと思いながら出てみると、案に反して地味な和装の40年配の女が一人戸口にひっそり立っている。連れの姿は見えない。女は空きがあれば2泊したいのだがと言った。言葉に日頃聞き慣れない訛りがあった。お一人様で？いいえ、二人ですけんど。女は振り返って半分開けたままの戸の外へ鋭く声をかけた。ちゃんづけで名を呼んだのが直ちゃと聞こえた。青白い顔のひょろりとした弱そうな少年が戸の陰から現れて、はにかみ笑いを浮かべながらぺこりと頭を下げた。両手に膨らんだボストンバッグを下げている。もう3月も下旬だというのに、まだ重そうな冬外套のままで襟元から黒い学生服が覗いている。そういえば女の方も厚ぼったい防寒コートで首にスカーフまで巻いていた。これ息子でやんして。女もはにかむように笑いながらひっつめ髪のほつれ毛を耳の後ろへかき上げた。はじめは近在から市内の高校へ受験に出てきた親子かと思ったが、女中によれば高校の入学試験は半月も前に済んだという。そんなら進学準備の買い物だろうか、下宿探しだろうか、それとも卒業記念の観光旅行だろうか、いずれにしても2泊3日とは豪勢なと思っていたが、書いてもらった宿泊カードを見ると、なんと北の外れから来た人たちである。これはただの物見遊山の旅ではあるまい。宿泊カードの職業欄に主婦とかこの春中学卒業などと書き入れるところを見ると、あまり旅慣れている人とも思えないが、どうしたのだろう。まさか厄介なお客じゃないでしょうね、と女中が声を潜めていった。厄介なというと？例えば親子心中しに来たなんてアホらしい。 だけどあの二人なんだか陰気で湿っぽいじゃありませんか。めったに笑顔も見せないし、口数も妙に少ないし。それは田舎の人たちでこんなところに泊まるのに慣れてないから。第一、心中なんかするつもりならなんでわざわざこんなところまで遠出してくるのよ。ここなら近くに東尋坊もあるし、越前岬も。景色のいい死に場所なら東北にだっていくらもあるわ。それに心中する人たちが二晩も道草食う？案外道草じゃないかも。まず明日は一日死に場所を探して、明後日はいよいよ。よしてよ、薄気味悪い。もちろん冗談のつもりだったが、翌朝親子が食事を済ませると間もなく外出の支度をして降りてきた時にはドキリとした。母親は手ぶらで、息子の方がしぼんだボストンバッグを一つだけ手に下げている。お出かけですか？はい。この親子は何を話す時でも決まってはにかむような笑いを浮かべる。客のことで余計な詮索はしないのが習わしなのだが、ついさりげなく、今日は朝から穏やかな日和で、どちらまで？と尋ねないではいられなかった。ええ、あちこちいろいろと。母親はそう答えただけであった。危うく東尋坊と口に出かかったが、もし郊外の方へお出かけでしたら私鉄やバスの時間を調べて差し上げますが、と言って顔色をうかがうと、いえ結構で、交通の便は立つ前にだいたい聞いてきました、すけに日暮れまでには戻ります。母親は別段動じた風もなくそう言うと、んだら行ってまいりますと丁寧に頭を下げた。親子は約束通り日暮れ前に帰ってきたが、それを玄関に出迎えて思わずあっと驚きの声を漏らしてしまった。母親は出かけた時のままだったが、息子の方は髪を短く伸ばしていた頭がすっかり丸められて、雲水のように青々としていたからである。あまりの思いがけなさにただ目を見張っていると、まんずこういうことになりゃんして、やっぱし風がしみると見えてくしゃみをはや三度もしました。母親は仕方なさそうに笑って息子を帰り見た。息子の方はにこりともせずにうつむいて、これまた仕方がないというふうに青い頭をゆるく左右に振っている。どうやらどちらも納得づくの啓発らしく、なんとまあ涼しげな頭におなりで、と声を上げてからようやくふと宿泊カードに降臨寺内とあったのを思い出した。それじゃあこちらがお坊さんに？へえ、雲水になりますんで、明日からここの大本山に入門するんでやんす。母親を目をしばたたきながらそう言った。それでこの親子にまつわる謎が一度に解けた。大本山というのはここからバスで半時間ほどの山中にある曹洞宗の名高い古刹で、毎年春先になるとそこへ入門を志す若い雲水たちが墨染めの衣姿で集まってくる。この少年もその一人で、北の外れから母親に付き添われてはるばる修行に来たのである。それにしても頭を丸めた少年は前にも増して何か痛々しいほど可憐に見えた。さっき青々とした頭に気づいた時、まるで雲水のようなとは思ったものの、本物の雲水になるための啓発だとは思いも及ばなかったのはそのせいだが、母親によると得度さえ済ませていれば中学卒業で入門が許されるというけれども、ここの大本山での修行は峻烈を極めると聞いている。果たしてこの幼い少年に耐えられるだろうかと他人事ながらハラハラして、でも お母さんとしては何かとご心配でしょうね、と言うと、何、こう見えても真の強い子ですからに、何とかこらえてくれましょう。父親も見守ってくれてます。母親は珍しく力んだ口調で息子にも自分にも言い聞かせるようにそう言った。息子が湯を使っている間、帳場で母親に茶を出すと、問わず語りにこんなことを話してくれた。自分は寺の盆栽だが、おととしの暮れ近くに夫の住職が交通事故で亡くなった。夫は遠い檀家の法事に出かけるときには自転車を使っていたが、四五年前に町のセールスマンの口車に乗せられてスクーターに乗り換えたのがまずかった。凍てついた峠道でスリップしたところを大型トラックにはねられてしまった。後継ぎの息子はすでに得度を済ませていたが、まだ中学2年生である。仕方なく町にある同じ宗派の寺に応援を仰いで何とか急場をしのいでいたが、出費もかさむし、いつまでも住職のいない寺では困るという檀家の声も高まって、一刻も早く息子を住職に仕立てないわけにはいかなくなった。住職になるには大本山で3年以上、他に本家1年間の修行を積まねばなるまい。ゆくゆくは高校からしかるべく大学へ進学させるつもりだったが、もはやそんな悠長なことは言っていられない。15で修行に出すのはかわいそうだが仕方がなかった。自分は明日、息子が入門するのを見届けたらすぐ帰郷する。入門後は100日面会はできないというが、里心がつくといけないから面会などせずに、郷里で寺を守りながら息子がおよそ5年間の修行を終えて帰ってくるのを待つつもりでいる。それじゃあ息子さんは今夜でシャバとは当分のお別れですね。お夕食はうんとごちそうしましょう。何がお好きかしら。そう聞くと母親は即座に、んだらとんかつにしていただきゃんす、と言った。とんかつ？そんなものでよろしいんですか？ええ、あの子は寺育ちのくせに、どういうものかとんかつが大好物でやんして。母親ははにかむように笑いながらそう言った。だから夕食にはこれまでで一番分厚いとんかつをじっくりと揚げて出した。しばらくすると旧市の女中が降りてきて、お二人はしんみり食べてますよ。今覗いてみたらお母さんの皿はもう空っぽで、お子さんの方はまだ食べてます。お母さんはお箸を置いてお子さんがせっせと食べるのを黙って見てるんです。と言った。それから1年近く経った翌年の2月、母親だけが一人でひょっこり訪ねてきた。面会などしないと強気でいても、やはり一度顔を見ずにはいられなくなったのだろうと思ったが、そうではなかった。修行中の息子が雪寒の時、僧帽の屋根から雪と一緒に転落し、右足を骨折して、今は市内の病院に入院しているのだという。もう歩ける風でやんすが、どういうことになっているやらと思いましてな。相変わらず地味な和装の小瓶に白いものが目につくようになった母親は、決して面会ではなく、ただちょっと見舞いに来ただけだと言った。息子の手紙には、病院に来てはいけない。夕方6時に去年の宿で待っているようにとあったというから、じゃあお夕食はご一緒ですね。でも 去年とは違いますから、何をお出しすればいいのかしら。さあ修行中の身ですからにな、舌がやっぱし。わかりました、お任せくださいと引き下がって、女中にとんかつの用意を言いつけた。夕方6時きっかりに衣姿の雲水が玄関に立った。びっくりした。わずか1年足らずの間に顔からも体つきからも可憐さがすっかり消えて、見違えるような凛とした層になっている。去年人前では口をつぐんだままだった彼は、思いがけなく練れた太い声で、お久しぶりです、その節はお世話になりましたと言った。それから調理場から漂ってくる好物の匂いに気づいたらしく、ふと目を和ませてこちらを見た。よろしかったでしょうか。彼は無言で合掌の礼をすると、右足を少し引きずるようにしながら、母親の待つ2階へゆっくり階段を上っていった。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Miura Tetsuo's "Tonkatsu" を聴きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、聞いていただいて、まあ、何も言わないで読ませていただいたんですけど、なおこさんどうでしたか。
平たい言い方ですけど、はい、いい話やな。
はい、
修行って子供の本人だけじゃないんですね、
はい、
親も母も修行なんですね。
本当ですね、本当ですね。お母さんがお辛いでしょうね、
それで最後に息子さんが立派な、ね、姿で現れて、それで1年がどんなだったかっていうのが伝わってくるような、
その通りですね、どんなに厳しい修行だったのかっていうことがこの姿で分かるっていう、もうそこでもうぐっと ね、もうね、
はい、
もうそこでもう累戦崩壊ですね、
もう本当にいい話で、
ありがとうございます。本当に親も修行だっていう、もうそれ聞いただけでまたね涙が出てしまいますけど、お母様がお辛いだろうなっていうのが一番の感想です
ね、
いい感想ありがとうございます、はい、どうかさんはいかがでしょうかね。例によっても、ね、メモしてくださって、はい、
私一番好きだったのが、はい、無言の合唱、
合唱ね、
のところがもう
ここ一番きますよね、
ぐっときましたね、とんかつの匂いがね漂って、
はい、
本当に心から嬉しかったと思うんです、はい、その後ね足を引きずりながらお母さんの元へ行く、もう涙ですよね。
本当ね、本当にこ あのちょうどこの太い寝れた声でっていうの、うん、寝れたっていうのは多分このお経の練習をされて生命訓練をされたので寝れたっていう表現に、
それと体の成長もあるかなと思いましたね。
そうですね、私あの仏教の大学なので何度も言ってて、ちょうどあの私もこのこれね多分あの古刹って書いてますけど、永平寺ですね、福井県の。
私もそう思いました、ね、実家は永平寺なので。
あ、そうですよね、はい、であのちょうど私の行っていた大学を卒業してこの永平寺に行くんだって言ってた人もいたので、あの雲水になるんだって言ってた人もいたの でもね、私は22歳で、うん、そこから行きますから、もうすっかり大人
です ね、
体も立派ですし、うん、あのすっかり大人ですけど、それと15歳の
少年
と違いますよね。
お母様もね見守ってて、ね、絆だけで、ね、生きてますよね。
本当に
連絡取らずで
どんなに心配だったろうなって思いますけど、このあの説をお世話になりましたって、ね、立派にね、たった1年でこんなに成長して
って
、で
も骨折してよかったなって思いました私は。
お母さんどんなにね安心されたでしょうね、こんなに立派になってってね。ね、でもちゃんとこう合唱してこの旅館のおかみさんにもお礼を言ってって、こんなに成長して、ね、
1年でそんなに
変わる、ね、なおちゃんって言って出てきてペコッと頭下げてたあの子がこんな立派にって、もう思うだけで胸がいっぱいですよね。
本当にもう ね
でもこの作品ね、とっても朗読にも人気の作品、うん、
だと思います、
はい、たくさん朗読されていましてですね、うん、で NHK の高校講座っていう番組があるんですけど、そこにも教材に取り上げられていましたので、すごく有名な作品でもありますし、本当によく考えられた作品ですよね。初めにこの真珠じゃないのとかって
思いますよね。
言ってる女中さんの会話、
とんかつをねリクエストするんですよ ね、 ね、育ち盛りで好きなんですよ、
息子が。きっとね、ね、友香さんも男の子がいらっしゃるので、うん、きっと気持ちよくお分かりだと思うんですけど、
分かりますね、分厚いとんかつを食べさす、
はい、でもまたね1年経って来られてまたとんかつをっていうことを、ね、
ちゃんと覚えていらっしゃるのも素晴らしいですよね。
そうですね、でも目を和ませてっていう表現が取られてるんですけど、すごいその和ませてって言うんだと思って、何にも言わないけども嬉しそうにするっていうことでしょうね。そういう文学表現なんかも素晴らしいなと思いまして、
お母さんが偉いですよね。
そうですね、
手放してね東北から、
うん、でもお母さんも自分にもこの子にも言い聞かせるっていう、ね
ね、
表現もありましたけれども、うん、もうでも例によって何度も読んでないんですけど、もう多分読めば読むほどこの文章の素晴らしさなんかも教えていただける、朗読するにはふさわしい作品じゃないかなと思います、うん、拙い朗読で本当に申し訳ないでしたけれども、はい、でももうなんかいろんな感情が込み上げてきてね、うん、なんか住職のお父さんが亡くなったっていう不幸な事実もそうだったのかって思って、うん、この子を15歳で出さないといけないっていうような辛さも
背負ってますから ね、 ねこの子もね、
奈緒
ちゃんも
思われて、うん、東北から ね、 ねやってこられ た、
ね、思いますよね丸坊主になってね。
そうなんですよね、もう見守ってらっしゃるおかみさんもあったかいですよね、
あったかいですね。また再会してほしいですね。
本当ですね、またね立派な、うん、住職になられてからもね、
お祝いしてほしいですよね。
来られたら嬉しいでしょうね、うん、ありがとうございます。もうなんか涙なしには読めない、はい、とっても感動的な作品を今日お届けいたしました、はい、三浦哲夫作とんかつをお聞きいただきました。ありがとうございました。
夜空に流れる川に、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ、ね、感動的な作品で、うん、もうみんなで胸がいっぱいでございますけれども、
気持ちがいっぱいです。いい作品ですね。
そうですね、うん、本当にこの、ね、短編集はこの単語のタイトル、このとんかつとかね、はい、単語のタイトルが全部その作品になってまして、うん、みんなこれぐらいの長さの作品ですのでね、うん、朗読やってらっしゃる方ぜひお読みいただけたらと思います、はい、またね違う作品も読んでいきたいなと思います、はい、お聞きいただいてありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。I don't care, I don't care if they call me crazy.